社協の三橋達夫です。
国坂です。
アストミシモです。
2022年4月アニメ新番組全部見てみた件、3ヶ月に一度やっておりますこうアニメの新番組全部見てみた件、はい、ついに2022年4月の新番組を語る時が来ました。
来ましたね。
ゴールデンウィーク中でございます、ようこそ集まっていただきました。ありがとうございます。
いやもうとんでもない、
忙しかったね
たくさんやっぱり4月多いっすね。
でさ、また再放送面白いのやってんだよね。
なるね、困ったよ。
4畳半新型駅やったらやっぱ見ちゃう、
見ちゃうか、うん、ね。
それこそ今山のすすめ、
そうです、
山のすすめやってんの、ありがとう。
とんでもない、まさにまさにタイミング、
ありがとう、
と、ね、謎が解けたよ俺。
ゆるキャンだの山のすすめだの人を夏に向けて山に行かせるために
そうだね、
再放送してるんでしょ。
そうやっていうのもありました。
はい。
で、これ、まあ、初めて聞く人のためにも説明いたします。アニメ新番組、大体アニメワンクールに40本から50本ぐらい、新しい、タイトルが放送されております。
出ますね。
はい。現在は、地上波、BS、その他、まあ、CS でありますとか、現在は、動画配信プラットフォームだけで見られる作品とかも出てきて、結構追いかけるの大変だと思うんですけれども、毎回ですね、このクールの最初には我々3人とも一応全部見てみまして、で期待値ランキングというのをつけております。これは決して作品への評価っていうわけではなくて、1話を見終わった時点でこの後面白くなりそうだなっていう期待値ランキング、まあ、なので4月の新番組ちょっと環境の変化で忙しくて追いかけられなかったなとかいう人とか、まあ、あるいは全部はさすがに見てられなかった、なんか取りこぼしがあるんじゃないかとか、そういう人のためにですね、まあ一応期待値ランキングという形で取りこぼしがないようにアニメの新番組をお伝えしようという趣旨の配信でございます。1月はですね、ちなみに我々ちょっと癖があるメンバーなので、どういう順位だったか、振り返ってみます、はい、1位がファビニクおじさん、
来ましたね。もうわかりますね、これが1位ということでね、
で2位が箱詰め、3位が平家物語、4位が時効代理人、5位が週末のハーレム、6位、リーマンズクラブ。よかったね。
よかったね。
7位、殺し合い。8位、アケビちゃんのセーラー服。9位が、そのビスクドールは恋をする。はい、10位が、進撃の巨人ファイナルシーズンということで。まあ、多分、ビスクドールオタク的には結構盛り上がったんじゃないかなと思いますけど、
ね。いや、よかったっ
す、ね。よかった、これ。
本当によかった。
面白かった。
僕らはこれが9位です。
でも、いい位置なんですよ、これ。
そうなん
です。これ間違えないでいただきたい。
これね、どういうことかって言いますと、だいたいやっぱ4、50本ある中で、20本選ぶんですね、うん、で一番良かった期待できるっていう作品には20ポイント2位には19ポイント3位には18ポイントというように、まあ、入れていくんですけれども、うん、まあいろんなオタクいる中でやっぱ3人が同じ票を入れるっていうのはなかなかないわけです。
ないね。
だからまあ参考にしていただきたいのは、20ポイント以上はだいたいオタクはみんな 見た方がいいタイトル、うん、30ポイント以上っていうのはもうマストで見てほしいっていうので、
多分あなたも面白いよこれって感じですよね。
でビスクドールはね、確かにやっぱ30ポイント超えてんだよ、ね、34ポイントだから、これはもう全員見てください作品なわけですよね、うん、でまあどうでしたかね、まずお二人に、
うん、
まあ、ちょっとね、この1月期の感想などを伺いたいんですけども、はい、足止先生いかがでしょうか。
いやもうまさにもうビスクドールなんて、
はい、
僕ね、椅子を作ったりするんですけど、一応コスプレを、うん、まあ、軽くやってたものとしては、
そうですよ、
あんな夢みたいな話
夢だよな。
素晴らしいですね。いや、ま、やっぱりそのやってることはコスプレイヤーの方々の本格的なやつ、
うん、そうですね、
まあ、スタジオとか借りたりしてやってたりするんですけど、やっぱりもうラブコメとして、うん、もうやっぱ夢が詰まりまくってる感じの、うん、とか、あとアニプレックスの公式 YouTube チャンネルの方の実写番組もね、すごい良かったんですよ。その主演声優は福を縫うって番組やってて、主役のね、キャラクター演じてる、うん、 石毛宗也さん、声優のさんが、あの、マジで磯を作るっていう企画をやってたんですよ。で、その作った磯を、その、まあ、北川マリン役の菅田ひなさんに、来てもイベントで来てもらうって言ったのを密着する番組にやってて、で、3月のあの、アニメジャパンってイベントで実際に来てもらったっていうのがあったんで、これね、本当にすごいことやってるんで、うん、ぜひとも YouTube の方を見てもらいたい。
いや、そうっすね。
あの、雫さんの衣装を作ってるんですよ、
うん。なんか今ね、カラオケボックスでミシンサービスっていうのがあるらしい。
うん、あ、なんか聞いたことあります。
服を作る、直す。
いや、あの、ミシンが置いてある部屋が一つ。
ああ、はい、使えるんだ。
そう。
いいな、それ。
あれ、池袋かなんかの、カラオケボックスだったと思うんだけど、
うん、
すげえ借りられてんだけど。
これはミシンはね、買うにはハードル高いんだよな。
コスプレイヤーが一番使うんだって。
あ、そうなんだ。
うん、
はいはいはい。
だからやっぱミシンってやっぱ使うってなると、お隣さんへの騒音とかね。あと家に置いとくのも割と時間かかる、
あの、
手間かかるっていうので。
あ、いいサービス。
レンタルミシンか、ミシン部屋かっていう。
あるね、それ。
そうなんだよね。そういうのもあるみたいですよ。
そうですね。ちょっとこの使ってみよう。
はい。
アニメとしても素晴らしかったもん。
よかったね。
うん。
国さんは？
僕ね、王様ランキングすごかった
です、ね。いや、最高だった、まあ、王様ランキングありがとう。
ツークールだったんで、ちょっと喋り、
う
ん、
そうだね、
なかったんだけど、
うん、
最終回を迎えて、
うん、
いや、絵として言うと、多分ね、あの、ビスクドールと対極にある絵なんですよ。
ね、
うん。だから、いや、オタクはやっぱ美少女好きでしょ、イケメン好きでしょっていう人たちは取りこぼしてるかもしれないけど、
うん、
まあ、話が面白かった。
そうだね、うん。
なんだろう、昔ながらのいい意味で神話構造になってんだよね。おとぎ話じゃなくて。
でもなんか聞いたらやっぱオタクじゃない人結構見てるらしいんだよね。うん、
あ、やっぱ響くんだね。
そうなんだよね。だからいろんなところで、うん、あの、王様ランキングっていうの面白いっすねって聞いたから、うん、まあ一応ここの期待値ランキングでも1位でしたけど、
うん、
やっぱ一般の人にもおすすめできる作品なんだ
よね。できるよね。これできるよね。
ムイタミナの狙い通りの
作品。
そうなんですよ。
普段アニメ見ない人たちがなんか、うん、仕事から帰ってきてテレビつけたらなんかやってんなの感じの。
確かに確かに。
いや、刺さりまくりますよ、確かに。あの感じは。
よかったな
ぁ。お話も良かったし、だからところどころにやっぱアクションとして、じゃああの絵柄でどうやって見せるっていうところも、あれは何、背景動画なのかな。
そうですね。
すごい絵が何回も出てくるっていうところは、やっぱアクションとしてもやっぱり、今の日本のアニメですから、どうやって対抗していくのかっていうのも作り手の意識が見えるし、という意味でも、素晴らしかったなぁと思いましたよ、
うん。
王様ランキング。あとね、ちょっとね、話ずれるんですけど、あの、最終回がその年に終わらずに、あの、3ヶ月待ってくださいっていうパターンもあったじゃないですか。
はいはい、
うん、それで待ちに待った86が最後
です。
86。もうね、俺もちょっとね、よかった。これだけ言わせて。よかった、最終回。
86、うん、作ってくださった皆さんありがとうござい
ました
。
本当にありがとうございました。ね、編集長は
やっぱゴルゴ13の
最後。毎回言うね、それ。
あれ面白い
ですね。面白い。
俺1週間で一番楽しみにしてます
。新鮮味もあるよね。
もうなんかいろいろ緩くて突っ込み放題なんですけど。
そうなんですよ、実は。
まあ、面白いんですよ。
面白いよね。
ゴルゴがね、やっぱちょっと昔のアニメなんで、
うん、
ちょっとお色気シーンあるんですよ。
うん、
でゴルゴがね、その女とこう寝るわけですよ。
うん、
必ずなんか騎乗位なんですよ。
あれも不思議だな。
だからあれも、うん、多分なんかどこからか入ってきた時に対応できる体位を好んでるんじゃないかっていう。
あ、そう見るか。
俺はそう見ました、
ね。背中が好きであるだけにならないようなっていう。
一応正常位もね、何カットかあるんですけど、基本は騎乗位なんです
よ。ね。確かにそうですよね。
そうですよね。あの、ゴルゴ、ぜひ皆さん見てください。ネットフリックスでも全部ありますからね。
昭和だもんね。
あと、リーマンズクラブが良くてね。
良かった。これも良かったね、うん。バドミントンの。
いや、いいミキさんだったな、本当に。
ミキさん良かったね。
痺れたね。なんかこういうアニメ見てると幸せだなって思います。
されど人生は続くみたいな最終回がまたね、大人の味付けみたいな。良かったです。
学生じゃない、
そうそう。
大人のスポーツものとして。
はい。というわけで、まあ、今日はね、多分動画の方も撮影してるんで、一応後でアップできるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、ポッドキャスト動画連動版でございます。
やっぱ回ってます？
あ、回ってるんで、あ、回ってない。回ってなかった。じゃあいいや、このままね。
あ、こっから、
こっから。 さあ、というわけで、2022年春アニメ、まずどんなタイトルがあったかをちょっと3人で振り返りたいと思います。
はい。
RPG 不動産。
青足。
アハレンさんは測れない。
インセクトランド。これは E テレで放送中です。
ウルトラマンシーズン2。
これは4月16日からネットフリックスで配信中です。
エスタブライフ、グレイトエスケープ。
乙女芸世界はモブに厳しい世界です。
鬼パン。
骸骨騎士様、ただいま異世界へお出かけ中。
鍵などシーズン2。
かぐや様は告らせたい、ウルトラロマンティック。
格好の言い名付け。
可愛いだけじゃない、しきもりさん。
キャップ革命、ボトルマン DX。
境界戦記第2部。
キングダム第4シリーズ。
くのいち椿の胸の内。
群青のファンファーレ。
小池屋 SDGs 劇場サスとテナシーズン 2BS 朝日のみで放送中です。
恋は世界征服の後で。
極主不動パート2。
小太郎は一人暮らし、ネットフリックスのみで配信中です。
このヒーラーめんどくさい。
コミさんはコミショーです。2期。
サマータイムレンダ
ー。3秒後野獣。合コンで隅にいた彼は肉食でした。
原作はみだらな肉食でしたですけれども、アニメのタイトルはみだらなが取れて、彼は肉食でしただそうです。
シェンムー・ジ・アニメーション。
一番最後に放送開始したやつですね。史上最強の大魔王村人 A に転生する。
社畜さんは幼女幽霊に癒されたい。
シャドーバース・フレイム。
ジャンタマポン。これはダンスールの後に放送してるやつです。
処刑少女のバージンロード。
生きる道と書いてバージンロードです。
スパイファミリー。
それすなわちスケッチ。
タイガー&バニー2。
ネットフリックスのみで配信中です。
盾の勇者の成り上がりシーズン2。
ダンスダンスダンスール。
チーカワ。
出会いもん。
デートアライブ4。
デュエルマスターズキングマックス。
テルマエロマエノバエ。
3月28日からネットフリックスで配信中です。トミカヒーローズジョブレイバー特装合体ロボ。これは4月22日タカラトミ公式 YouTube で、公開しております。
友達ゲーム。
バーディーウィングゴルフガールズストーリー。
爆弾エボリューションズ。
パリピ孔明。
ヒーラーガール。
ビルディバイドコードホワイト。
ヒロインたるもの嫌われヒロインと内緒のお仕事。
ブラックロックシュータードーンフォール。
ブラックロックシューターの新作ですね。本好きの下克上。司書になるためには手段を選んでいられません。第3期。
マギアレコード。魔法少女マドカマギカ外伝ファイナルシーズン朝木夢の暁。
4月3日に4話1期放送した新しいシリーズでした。
街角魔族2丁目。
魔法使い黎明期。
ミラキラスレディーバグ&シャノワール。
名探偵コナンゼロのティータイム。
日常と書いてティータイムです。もっと真面目に不真面目解決ぞろり第3シリーズ。
ヤトガメちゃん観察日記4冊目。
4月2日からテレビ愛知と BS11 で放送中です。
遊戯王ゴーラッシュ。
勇者やめます。
ラブオールプレイ。
ラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会第2期。
理系が恋に落ちたので証明してみたハート。R イコール1マイナスサインシータと書いてハートでございます。以上がアニメートタイムズさんというサイトを参考に再放送アニメを除外した新作アニメで、で、今我々この期待値ランキングをやっているこのタイミングではまだ放送がされていないタイトルというのがいくつかありますのでご紹介します。ヴァンパイア・イン・ザ・ガーデン5月16日からネットフリックスで配信です。そして、ググミちゃん5月からギャオで、スタートします。高架機動隊 SSC2045 シーズン2 5月23日のネットフリックスで、配信開始でございます。セカンドアロンコップ X の2045です。女子高生と魔法のハートという作品は一応4月から放送予定になっていたんですがまだ放送されておりません。なんかがあった模様です。
魔法のノートですね。
魔法のノート、はい。そして新一期当選、こちらはですね5月17日から ATX で放送予定です。スプリガン6月18日からネットフリックスで、配信予定。そしてテルマエロマエノバ、あ、これはさっき言ったか、はい。こんな感じでいいのかな。
そうですね、はい。
以上でございます。結構本数多かったですけど皆さんどれだけご覧になれましたでしょうかね。 改めまして米粒社協の三九達夫です。
国武です。
はい、はい、アストミ慎吾です。
3人で、放送しております、うん、新番組全部見てみた件、うん、で現在あのつい先ほどですね3人の集計が終わりました。
はい、
1人持ち点1位が20ポイント、2位が19ポイント、3位が18ポイントというように、期待値ランキング、あくまで期待値ですからね。放送終了後どうなるかは分かりませんけれども、現時点でこれ面白くなりそうだな、次楽しみだなという個人的なランキングだと思ってください。
はい、
最後の方にですね、リスナーの皆様から集めましたその割見てランキングという、それも一応あのメールで受け取っておりますので、そちらの方も、後ほどご紹介いたしますのでお楽しみに。ではトップ20発表でございます。
はい、
とね、今回割と本数多かった割にね、固まりました。
あら、
お固まりました。
なるほど、
はい、まあ、普段は50ポイント以上っていうのはなかなか出ないんですけど ね、うん、20位が11ポイントということで結構上位に固まったんですよね、うん、20位が11ポイント同率 RPG 不動産くのいち椿胸の内、はいはい、19位12ポイント骸骨騎士様ただいま異世界へお出かけ中、18位13ポイント出会いもん、17位16ポイントダンスダンスダンスール、16位18ポイント極主不動2、15位18ポイント同じく18ポイントで勇者やめます。14位も同じく18ポイントこのヒーラーめんどくさいということで18ポイント14位同率で3作品でございました。13位20ポイント社畜さんは幼女幽霊に癒されたい。12位21ポイントコミさんはコミュ障ですのシーズン2でございます。11位22ポイント可愛いだけじゃない式守さん。まあね、コミさんとか極主不動、こういったあたりは、第2シーズンものなんで、まあ当然ね、毎回楽しみにしてるんでこの順位になってますけれども、初回の時のインパクトっていう意味ではちょっと欠けるんですけども、これ相変わらずすごい作品だなというのが入ってまいりました。さあこの中からじゃあまずね自分がこうちょっと語っておきたい作品、足富先生からお願いいたします。
どうしようかな、
迷うね、
迷いますな、
ね、なんか意外におって思ったのは、はい、あの勇者やめます、
勇者やめます
が、
ね、異世界ものでね、結構ありがちなやつなのかなと思いきやってところですね、はい、
そうです、まあその勇者、まあ、その魔王を討伐する側だった方が、うん、魔王側に、まあ、推測するというか、みたいなお話で。
面接行くんだよ、
ね。そうです。なんですけど、話をよくよく聞いていくと、ちょっと、なんか、人間の見にくい部分が見えたりとか、する中で、まあ、魔王側に、まあ、推測すると。で、そこの、入った入ったで、その、会社系っぽい話をし始めたりするんですよね。後輩の育て方とか。あ、こういうことするの面白いなって、単純になんか見れちゃってる。
そうだよね。
この作品。
今期も異世界ものたくさんありますけれども、やっぱり異世界ものって、こう、切り口一つでいかようにも楽しく見せられるんだなっていうのと、なんか現実世界のね、会社運営とか見るよりも、やっぱ異世界でこういうことやってくれてる方が見やすい。楽しいっていうのはあります。そうですね。これは、この作品は割とだから、なんか桃太郎その後の話みたいな感じでさ、なんか鬼を討伐した後なんだけど村に帰ったらあいつやべえやつみたいな感じになってるっていうところも含めてちょっと面白かったですね。
そうですね。
国井さんはいかがですか。
僕どうしましょうかね。やっぱこれ語っとかなきゃいけないからダンスダンスダンス。
ダンスダンスダンス。
いやだからこれタイトル見た時にまあオリンピック競技も入ったよっていうヒップホップダンスバトルなのかなと。
そうね。
僕思ってたんですけど、うん、なんとやっぱクラシックバレエと直球なのかと、はい、スポコンかと。はい、だから物語としてはもう3年ぐらい経っちゃいますか。ボールルームへようこそという競技ダンサーを使ったものがありました。
あったあった。
基本的にやっぱこのラインなんで、真面目なスポコンですね、うんうん。で、才能が開花するのかしないのかっていうところなんですけど、ボールルームと違うのは、これクラシックバレエなんで、 なんだろう、パントマイムなんですよ。どういう風に無言でどうやって表現するのかっていうのを絵でやるってことでしょっていうところが、これは期待値がね、どうやって表現するのクラシックバレエっていうところですよ。
うん、そうですね。これはまあ、マッパね。
もうですから。
すごいアニメーション制作会社。
挑戦的ですよね。
そして原作も結構有名な作品で。
ですよね。
ダンスール・ノーブル。それは王子を踊る資格のあるバレエダンサー。うん、中学2年の村尾淳平は幼い頃バレエに魅了されるも父の死をきっかけに、男らしくならねばとその道を諦めていた。だがある日彼の前に転校生の美少女五代美也子が現れる。美也子にバレエの憧れを見抜かれ誘われた純平は美也子のいとこであるウグイスと共に本格的なバレエダンサーへの道を歩み出し世界最高峰のダンスールノーブルを目指すということでね、これはクラシックバレエもの。
ずいぶん前にだからプリンセスチュチュっていうのがあって、
いやもうプリンさんだって生涯ベストワンだから
大好きだから
そうでしょ。
これはクラシックバレエをモチーフに、うん、まあ言ってみれば絵空ごとの童話的な話をこう作ってるんですよ。でもジゼルとか出てくるのね、モチーフとして、うん、でこれはもうダンスールはもうだからバレエ、クラシックバレエを目指す子たちの話なんで、うん、まあ、基本的にだから全然違うんだよね、うん、だからその辺の嘘つけない部分っていうところをどうやってマッパさんやるんだろうこれっていうのは、でも1話でその辺のやるからね俺たちはっていうのが見えるんで、うわ全部ここフルアニメーションってやつじゃないかなみたいなのが見えるところがねすごいで、作画すごいっすよみたいな感じです。
いやすごいですね。まあその主人公はまあその単発で、今はそのなんかジークンドーでしたっけ、ジークンドーを習ってる男らしくなんだけども、まあ、バレエのスクールにもちょっとずつ通い始めてみたときに。で、そこに現れる天才の、ルオー君でしたっけ、ルオー君。
ルオー君ね、ウグイスじゃなくて、ルオー君です、
はい、流れるウグイスとか言って、ルオー君。もう、俺バレエしかできないみたいな感じがすごいいいですよね。
そうね。全身動かさなきゃいけないから大変よね、この
アニメ。いや、めちゃくちゃですよね。体育館のシーンとかも。息のいます
よ。そうね。
指先一つに神経をこう言って、それでなんか表現してるっていう劇だから、それを絵でやるんでしょっていうことですからね。
私からじゃあ一本ということで、はい、このヒーラーめんどくさい。
来た。
したいなと思うんですけども。
おお。
ごめんなさいね、ダンスールの後にこの作品ってい
う。いやいや、そんなことないでしょう。
今期ね、ヒーラーものがまさかの被りが。
被ってましたね。
あってですね。うん、まあ、ぶっちゃけだから異世界ものですし、まあ、正直いくつかあるパターンのうちの一つかなと思ってたんですけど、まあ、コントですね、もうこれ。完全に。
そうですね。
はい。で、コントものもね、いくつかあって、うん、
なんだスケッチもそうだね。完全
にコントだ。それすなわちスケッチはね、ちょっと僕、お笑い的にきついんですよ。
まあまあ、
これはね、ちょっとね、
まあね、ちょっと、
後でちょっと
語りしろが、ちょっと、これはちょっといろいろあるよ。
ちょっと説明しな
きゃいけない
事情があるので。
事情が終わり
なんで、なるほど。
ね、多分後ほど、そういうとは思います、
うん。うん、試みとしてはすごいいいんですけども。うん、はい、そんな中でね、このヒーラーめんどくさいはね、まあ、漫才というかコントとして普通に楽しめたし、うん、これだけでやっていくのこの作品もしかして、うん、っていうなんか、ちょっと意外性もあったんで面白かったかなと。
本当にボケの人とツッコミの人がいて、うんうん、毎週なんかゲストがコントに参加してるみたいな、
う
ん、
そうですね、
なんか長寿コント番組を見てるみたいな。
世のため人のため冒険の旅を行く戦士アルビン。魔獣と戦闘中、ダークエルフのヒーラー、カーラが通りかかった。だが手助けを頼むと、カーラは、人に助けを求めるのなら、ひざまずいて、額と両手を大地につけるべきではないでしょうか、と、ヒーラーにあるまじき発言。さらにアルビンに自分から離れると死んでしまう呪いをかけてしまう。最弱の戦士アルビンと、よりもめんどくさい性格のヒーラー、カーラ。宿命の出会いがここに、ということで、ATX は東京 MX 他で、まあ、放送中でございます、うん。まあ、最初もね、なんかクマが出てきてね、倒さなきゃいけないので、うん、もうなんか、この二人がもうボケとツッコミ繰り返してるもんだから、もう気もんじゃってね、
うん、
自分家までもう連れてっちゃったりとかして、うん、アルビンの面倒を見たりとかするっていうのも僕はちょっと楽しめた。面白かった。うん。 あのネタ見せ来たら通します。
2人は僕は、はい、多分やりきっちゃうよねこの2人はね。
そうなのよ、
カーラがそのままだもん、天然なんだよな、いわゆるだから残念美少女じゃないんだよね、うん、カーラあのまんまなんだよね、だから腹立つ、うん、いい意味でちゃんと腹立つみたいな。
あとね、やっぱこの手のコントものってやっぱツッコミの技術がすごく大事かな、うん、ここで笑い的な押し付けがましいツッコミされるのちょっと嫌なんですけど、うん、このアルビン役の声優さんとってもお上手で、あの感心しましたね。あの抑え気味にやってるんですけど、佐藤拓也
さん、佐藤拓也さん、はい、そう
ですね。で、なんていうんですかね、ギャグ漫画日和とか好きだった人好きかもしれないなっていう、
うん、
あのなんだろう、いやそうはならんだろうみたいな感じの、あの聖徳太子シリーズとか好きな人たちは割とこれこのヒーローめんどくさい好きかな
みたいな、聖徳太子
感じあります。
あの妹とね、そうそうそう、あれのね、
ヨウダイが塩かけて溶けちゃうみたいな、うんうん、なぜわかったみたいな感じのやつね。
カーラもずっと淡々となんか喋る感じ、あのセリフ量でずっとあのテンションで喋ってると、うん、
俺ね
結構ね演者さんも大変ですよ。
ウィンク下手なのがすげえ好きだった。お前ウィンク下手だなっていう、あの、うん、作画も頑張ったし、うん、ツッコミも頑張ったなっていう。
あでもあれ結構ちょっとなんか都市伝説じゃないですけど、うん、なんかちょっとあのどっちが先なんだって話があって、
うん、
あのカーラがその、うん、ウインクが下手っていう、うんうん、設定あるじゃないですか、うん、あのキャラクター演じてる大西アグリちゃんは、うん、ウインク下手なんですよ。
あそうなの。
そうなの。
でこの漫画が先だったのか、
うん、
この声優さんのを想定してこの役をこの設定作ってるのか、どっちが先なんだっていうのがまだ分かってない。
なんでそんなこと知ってんのお前。
いや、知ってるでしょ。いや、だって、佐藤さん、あの、大西アグリちゃんと仕事したじゃないですか。
したことある。
かなり前。
うん。
あの時のあの子がヒロインやって
る。いや、すごい話よ。
信じられないですよ。
全員俺を通り過ぎてって。
あるよな。そうそう、だって
僕も一緒にいましたけど、その時、その、なんか、あるアイドルグループに所属してて、ほんと研修生とかだったんですよ。そんな子が今や売れっ子声優。
そうですよ。
ラブライブの主演もやって
る。そうですよ。
とんでもないです。
まあ、大橋彩香さんとかもね、もう今大スターですから、もう本当にびっくりですけれどもね。
びっくりびっくりって失礼だろ、お前。
10代とかから仕事して
たから。そういうのあるわよな。
お誕生日イベントの司会とかやってたんだから、俺。
はいはいはい、はい。
大橋さん
やってますね。
うん。というわけで、はい、まあ他にもね、たくさん喋りたい作品あります。うんが、まあ、皆さんね、この辺ぜひ、ちょっと取りこぼしがあったら、注目していただけたらなと思います。では、10位から4位の発表をいきたいと思います。もうね、こっから先は20ポイント超えてるんで、もう、社畜さんはから20ポイント超えてるんで、一、うん、人の独断ではこのポイントになりません。うん、ということは、癖のあるオタクが3人揃ってても、2人はもう票入れてるってことなんで、これはかなりね、信頼度が高いデータでございます。同率9位、2作品、26ポイント、ヒーラーガール、同じヒーラーものですね。そして、サマータイム連打、8位、31ポイント、カッコウの花嫁、あ、カッコウの言い名付け、
はい、
7位、36ポイント、バーディーウィング、俺正直1位かと思ってた。ごめんなさい。6位、38ポイント。かぐや様を告らせたいウルトラロマンティック。5位、40ポイント。街角魔族2丁目。40ポイント。4位、44ポイント。もうかなり高得点ですね。アハレンさんは測れない。
はい、
以上、4位から10位の発表でございました。
なるほど。
なるほどですよね。まあ、この辺は、はっきり言って順位は、もう、あやでしかない感じなんで、絶対見てほしい作品ですね、全部。
うん、そうですね。
どうしましょう。じゃあ、足取り先生、お願いします。
僕は、まあ、ちょっと、もう全部喋りたいっちゃ喋りたいです
ね。全部喋りたいね。
まあ、あえて、まあ、原作ものを除くとしたら、
はい、
ヒーラーガール。
ヒーラーガール
ですか。
はい。
これがね、これ多分経緯を知ってる人あんまりいない可能性があるんですけど、
はい。
もともとヒーラーガールズっていう声優ユニットがいて、
お、
あ、そうなの。
あの BS で森口博子さんがやってるアニソンの番組があって、
はいはいはい、
その番組関連ので生まれたユニットが、ね、そのユニットが先にあって、そのユニットをモチーフにしたアニメがこのヒーラーガールになってるという。
じゃあ一応あの公式サイトの説明を読みたいと思います。第3の医学、ヒーリング。
あ、もう素晴らしい。
歌で病気や怪我を治す音声医学。そして歌うことで医療行為を行う人たちをヒーラーと呼んでいる。唐妻音声治療院で働く3人の見習いヒーラーたち。元気いっぱいのムードメーカー、藤井香奈。ちょっぴり強気なお嬢様、五条麗美。おっとりしつつもしっかり者のお姉さん、森島響。高校1年生の3人は放課後、カラスマ治療院で一人前のヒーラーを目指して修行中。帰国子女で C 級ヒーラーの資格を持つソニアも加わり、少女たちは夢に向かって今日も癒しの歌を歌います。歌のヒーリングを信じてる、うん、ということで、東京 MX BS11 ほか放送中でございます。という、まあ今の、足止め先生のお話を聞くと、うんうん、だからちょっとね、あの、あざとくアイドルプロデュースっぽくなってしまうところを抑えて、我々にもちゃんと響く。このアニメから知ったっていう人がたくさんいてもいいような、見事な作りですね。
そうなんです。だアイドルものにしなかったっていうのが素晴らしい
ところです。確かに。もうそこですよ、ね。
もうヒーラーガールズっていう名前の通りで、うん、あ、じゃあもう、癒すってことは、もう、医学のアニメにしちゃおうって発想になるのが、素晴らしいなと思って。うんうんうん、しかも第三の医学を作っちゃうっていう発想、ね、うん、だ東洋西洋ヒーリングで、うん、
東洋医学西洋医学、うん、音声医学、
音声医学、
あそこがまただから新鮮味あったよね。あ、アイドルもんじゃないんだこれっていう感じ、うん、
すごいですね。しかもちゃんとそこにもなんか、まあ、医師免許的なものがあったりとかして、
う
ん
う
ん、
そうだから単なるピチピチピチ的な感じじゃない、
そこじゃないね、
ちゃんと現実世界にいるみたいな、うんうんうん、
そう、ちゃんとなんか試験を通らないと、その医療行為をしちゃいけないみたいな制度もちゃんと作られてるみたいなのがあったりとかして、あ、これちゃんと設定めちゃくちゃ作り込まないとできないやつだな、みたいな。なんか、単純にマクロスみたいなやつ作るとじゃできないやつ。
そうなんだよね。
歌って問題解決かと思いきや、その歌ってる方がまだ新人なもんだから、いや、その歌だとやりすぎちゃうからダメなんだよ、みたいなところが出てくるとか、よくできてるこれと思いましたね。面白いよこれ。
ちゃんとこの人に響く歌を歌ってあげないとみたいな、うん、そう、
あの辺すごいよね。ミュージカルですって言われたから、練馬大根ブラザーズみたいになるのかなと
思った。名作ですけどね。
あれギャグでしたけどね。こっち真面目なその医療問題よね。
そうです。だからやっぱりこれがそのやっぱ歌番組から誕生したユニットをやっぱ当てる作品としては素晴らしいなと。
オープニングからしてやっぱ入江監督やる気だなとやっぱ思いましたね、うん、あの灼熱の卓球娘の方ですから、
ね、ああ、はいはい、卓球娘の監督なんだ。
2回目のハガレンの方です。
すげえ、そっか、うん、そうそうそう、なるほどね。
だからミュージカルだから歌を歌うっていうのはもう口を動かさなきゃいけないっていうアニメの仕組みがあるわけですよ。だからそれを減らすために演出的に目のアップでぐずっと喋るとかってあるじゃないですか。これオープニングからもうバンバン口合わせて動いてたから、やる気だよ、入江監督って思いましたね。
オタクはこういうとこ見てます。アニメ好きはこういうとこ見ましょうね。
見ますね。
ミュージカルっぽくなるところもあるし、
うん、本当に。
ってことはタモリさんは見れない。
タモさんの目は意識してないだろう。
タモさんミュージカル嫌いだから。
そうなんですね。まあでも面白いな、うん、この手あったかって感じですよね。
はい。
クニーさんは
僕ね、まあ、街角かぐや様はもう前期が面白かったんで。
そうね、これはやっぱりシリーズものとはいえ、やっぱり面白い。
面白かったっていうところ
なんですけど、ね。街角魔族、かぐや様、ぜひ見てください。
そこでだから、カッコーの言い名付けがね。
カッコーの、これはね、もうね、これもう、クニーさんが原作だから。クニーさんだから。
そうなんだ、やっぱ俺こういうの好きなんだよと思いましたね。
好きっていうから、ね、クニーさんが原作ですから。もう、赤ちゃんの取り違いが起こってね。
起こってね。
男女でね、
うん。
で、取り違えられた方ってどこ行ったのかなーなんて思ってましたよ、うん。そしたらたまたまね、出会った女の子、うん、ちょっとムカつくやつですけど、彼氏役、やってくれなんて頼まれて、うん、そんなバカなことないじゃないですか。うんうん、 もうそれだけで結構なミラクルですよ。
ミラクルだね。
で、な、ちょっとムカつく女だけど、まあ、協力してやるか、みたいな感じになったら、あの、間違えられた子がその子だった。
うん、ミラクル、いったミラクル
で。で、お互いの両親が会うっているところに行ったら、なんだ、二人とももう付き合ってんのか。
なっちゃうね。
もう結婚しなさいみたいな感じで、ひょんなことから一緒に住むことにな
る。そうなんだよ、そこなんだよ。
これもう全部どっかで見たことあるもん。
ここなんだ、ここ。そう、それ重要なところで、
古典。
ああ、で、だ、これ、ラブコメなんだけど、最初からその二人が、それだけの話ってんじゃなくて、だからどっか、犯人探し構造なんだよね。このヒロインの中に、本当のヒロインは誰だっていう構造になってるわけ。
ああ、なるほど、
もう、だから10年ぐらい前からこの中に妹が一人いる。
はいはい、ありました。
で、これ原作の方は、だから、3年、5年ぐらい経つかな。山田くんと7人の魔女ってのやってる。
はいはいはい。
これアニメにもなってました。
そうですね。7
人の魔女が出てきて、まあメインのヒロインはいるんだけども、何かが起こるっていう形なんで、あ、今回は3人ヒロインがいるんだ。
うん、
1人はだから、その、いきなり言い名付け。
そう
ツンデレですよね。
本命ですけどね。
で、もう1人は自分、主人公の男の子がずっと片思いしてる頭のいい女の子。
はいはいはい、
その子に勝ちたいから勉強してるって感じ。で、もう1人は、妹なんですよ、
はい。
この妹の使い方がさすがベテラン。さすが吉川先生。あのベテランの技ですよ、
う
ん。あの妹がいいフックになってる。
そうすね、
最初兄弟愛かなとも思わせるんだけど、なんか妹はちょっと、あ、お兄ちゃんってお兄ちゃんじゃないんだ。みたいな終わるんですよ。
ちょっと恋風
か。おいおい。おい、そう、恋風か。
そうなんだよ。だから、取り違え、赤ちゃん取り違えって、うんうん、そうなんだよ。だから相手のことばっかり考えるけど、うん、実は兄弟と血が繋がってないっていうことがわかるから、うん、妹との恋愛可能なんだ
よ。そうなんですよ。うん、その前に、はっきり言う妹なんだけど、料理をお兄ちゃんが作ってたら、ちょっと頭をこう、つけるような感じで、今日何なのっていうぐらいで、すごく関係性はいいんだよっていうのを見せてるっていう手腕も、いや、映像作品としてもちゃんとしてる、これ。
まあ、妹と仲いいお兄ちゃんなんていないですけど。
これも最終、あのね、ユーマ創作隊の最終回やります。
あ、そう、お願いします。ユーマお願いします。
最終回はそのテーマだと思ってるから。はい、ぜひ見てください。ラブコメの王道ですよ。
あの、お金持ちの人の世間知らず加減が、漫画っぽくすぎて、
ね、漫画だよな。漫画だよね。
ドラマに出てくるセットみたいって。
なんか、本当安心して見られる。
知ってる。俺知ってるよ、
まあ。確かに犯人探しの一面はあるんだけど、どうせヒロインなんですよ。
いや、そう
分かってんですけど、どうせヒロインなんですよ、
うん。
ここで妹と結ばれるルートとかないわけですよ。だけど、まあなんかドキドキ、ちょっとドキドキしてる自分も悔しいっていう。
でも、今の流れだと、はい、あれがあるかもしれないよ。いや、このヒロインの、もう一個のエピソードやります。
ああ、なるほどね。
だから、僕たちは勉強ができないってあったじゃない。はいはい、原作の方はそっち行ったっていう話で、うん、
ね、
みんなわっさわっさしてたじゃん。
わさわさ
してました。そしたら当然これだってそれも、もう踏まえてるはずなんですよ。
いや、じゃあちょっとドキドキしてきました
。ドキドキしてみましたよ。
いや、キミキスみたいに全員のルートやってくれるんですけどね。
それもありだよな、もうアニメでもね。
うん、じゃあ私から一本、バーディーウィング出してもらって。
出た。
素晴らしい。
出た。
素晴らしい。もう本当に楽しみっていうか。
バーディーウィング。
まあ、ゴルフものなんですけど、
うん、
無駄に大げさ。まずね、まあ、藤子 A 先生亡くなりましたけども、
ね。ちょうどあの週だもん。
いや、本当そうですね。
そう。
うん、
ね、プロゴルファー猿、はい、まあね、猿間に合ってる人どれくらいいるかわかんないんですけども、うん、まあね、全身覆面の男と戦ってたアニメーション、まあ漫画もありましたけど、うん、そのね、女の子バージョンというか、ね、とにかくワイルドな感じの女の子ですよ。もう国井さん大好きなホットパンツ。
いや、
そうですね。
で、賭けゴルフやっていって、
ね、
はい、
いろんなオーダーを受けて、うん、4位で通過してくれ、予選通過してくれみたいなオーダーを受けて、うん、しっかりこう、で、しかもさ、グラブがもう3本しかないわけ、
うん、
普通の、そのロンググラブと、サウンドウィッチと、うん、あともうパターン、
ね、
もう、ゴルファー猿じゃん。
そうだね。そうね、もうあの時点で猿じゃんってみんな言ったで、ね、知ってる人は。
でも最高なの。でもそれを照れずにやってるわけ
だから、
もう、うん、なんちゃって感じじゃなくて、うん、すっげえシリアス。
真顔でやってんですよ。
そう。で、 ここからなんですけど、うん、ライバルが出てくる。
出てくる。あれがいいね。
いいのよ。うん、でまあ、いや、もうここは、だから、アニメ文法的に言えば、エースを狙いにおけるお蝶夫人であったりとか、うんうん、まあ、やっぱり魅力的なライバル、絶対するガラスの仮面で言えば、もうね、相手の女の子ですよ、うん、お金持ちの、うんうんはい。で、ゴルファーにもそういうの出てくるんだけど、やっぱこういう作品って普通、うん、主人公に感情移入しがちなの。うんなんだけど、この、バーディーウィングは、相手のその女の子、ライバルの女の子も結構魅力的で、うん、俺両方好きになっちゃったの、もう一話で、うん。っていうのは、まあ、さっきもちょっと出ましたけど、キミキスの二見さんって言ったじゃん。
はい。
キミキスの二見さんなんだ
よ。黒髪ロングな。
いや、そうなんだけど、ちょっと意地悪っぽい感じもあるし、好奇心旺盛な感じっていうか、うんうんデザイン的には、お願いマッスルのさ、ダメダーキを見せるの、筋肉マニアの女の子にちょっと総流医さんに近いんだけど、ね、性格が俺、ドストライクなんだよね。
だからできる女なんだよな、もうな。
だから、主人公は賭けゴルフしかしないんだけど、うんうん、そのね、女のヒロインが出てきた瞬間に、なんつったかな、あなたをドキドキさせてあげるみたいな。なんだろう。私のこのショットであなたをドキドキさせてあげるわみたいな感じでパーンって打ったら
自信からんだよやっぱ
ジーンってなってじゃあこの勝負受けて立ちたいわみたいな感じで終わるんだけどまあ受けないんだけど結構それでねときめくっていうのがあったりとかしてね
ブルーバレットって言うんだけ
ど。そう、ね。なんかわかんない。必殺技とかもあるんだけど、とにかく全部バカバカしいんだよ。
なんか、木の枝折るやつ。
そう。
もう旗包みじゃん、みたいな。
最高なんだ。これを全力で照れずにやってるっていうのが、もうほんと最高。ありがとう。今、2022年だよ。これ恥ずかしくてなかなかできないけど。
ほんとだ。俺、A 先生にこれ見てほしかったもん、俺。
最高なの、これ。
ああ。素晴らしい。来ましたよ、A 先生。釣るものが来ましたよって。
なんかね、ホールが始まると、第1ホール373ヤード、パー4みたいなのがで、これもバカバカしいわね、このテロップが。もうどうせ、関係ないよ。どうせ普通にバーディーなんでしょって思うけど。
ねちょっとゴルフアニメです。
ゴルフアニメです。
ゴルフの情報をちゃんとね。
一応ホールの説明をしてるっていうのはもうなんかちょっとくだらなくて。
主題歌広瀬香美。
そう、もう。
素晴らしい
ですよ。最高だなんか全部が古くて最高で、もうなんかゴルフ好きなおっさんたち作ったのかなみたいな、妄想までかきたてられるんですけど、全員可愛いから。
いや、そうなんですよ、ね。全部綺麗だし。しかもあれ、ヨーロッパのとある国って、すごいざっくりした設定で始まりますから。
ライバルのヒロインが日本人っていう設定なんですよね。
すげえ企業、企業がプロのあれでね。
いや、面白い。
素晴らしい。広瀬香美さんの YouTube チャンネルで、このバーディーウィングに出演してる古谷徹さんと、ゴルフ回ってる動画があるんで、ぜひ見てください。
なんでそんなの知ってんだよ、お
前。見てるな
ぁ。バーディーウィングコラボ動画みたいなのが、確かあったんで。
古谷さんが、じゃあ、ドライバー行きますとかやってる
の やってるのかな、まあ、途中までしか見てないんですけど、とりあえずゴルフ場にピアノ持ち込んでんのみたいな。
なんだそれ。
あと、バーディー、主題歌歌ってる。
ああ、なるほどね。
広瀬さんが。
それ先生、なんでも知ったんだよ。
すげえな
すごいっすね、もう一回。
いや、バーディーウィングマジで面白いです。
面白いね。
面白いな
まあ、あとは、そうですね、サマータイム連打とアハレンさん。まあ、そうだね、せっかくだからちょっと触れておきましょうか。まあ、アハレンさんは、まあ、すごく、もう日常系というかね、もうラブコメっぽい感じなんですけど、僕の解釈でいくと、タッチにおける原田くんって言ったじゃない。ちょっと人相悪い。
うん。
上杉っていう。原田くんみたいなの人の隣に声がちっちゃい女の子が座ってるみたいなイメージなの。だから、普通になんか人相悪いって自分で言ってんだけど、アニメの絵が割とポップだから人相悪くあんま見えないんだけど、まあ割と、まあ人相悪いってああいう感じかなと思いながら、まあちょっと人との距離が測れないアハレンさんと、いやだって、でもアハレさんはもうとにかく、だからこれ、ブヒブなんですよ。ね、すっごいちっちゃい女の子で声がちっちゃい女の子なんですけど、まずね、お弁当2箱分食べるっていう、大飯ぐらい。
はい、
あと、とにかく UFO キャッチャーがうまい。
うまい。
そして、移動するときに片腕を持って移動してるっていう。もうこれ付き合ってるじゃん。
抱きつくみたいな感じになってんだよね。
だからもう、ちょっと心を開いたら、男は絶対勘違いしちゃうでしょっていう感じの距離感の女の子だ、なだけに、こっち側が今度距離をこう、測りかねるっていうところが、いい感じですね。
まあ、男の子がだからそういう色恋の目で見てないって、ずっと目で見てないっていうキャラクターっていうのはね、まあ、だから言ってみればひっくり返した関くんなんだよ、うん、隣の関
くんなんで、ね、ヒロインが、まあ、まあオタク大好き長戸由紀系っていうことなんですね、うんうん、あの綾波長戸ライン、う
ん、だから異性の彼彼女が何かやってるんだけど、それに対して気になってる、彼女自身っていうよりは何かやってんだけど気になっちゃうんだよなっていうところを面白おかしく見せるっていう感じだよね、うん、
よくここまで世界を小さくしたなと思うんだよね、
うん、
もうちょっと展開させようとするけども、うん、本当にこの隣同士
2人だけで進めてるもんね。
すごいよね、うん、サマータイム連弾
これね、びっくりしたな、うん、最初 見た時になんか何だろう、夏の日でしょ、サマータイムだから、うん、で少年がなんか、ま、あの、ま、島に帰ってきたみたいなところの CM 見たから、はい、あの夏の日僕は一人の少女と出会ったみたいな、は
い
は
い、そういう
あのラインかなって思った、はいはいはい、ちょっとおしゃれな、うん、なんか劇場でやりそうなみたいな思ってたら、え、あの小さい離島で起こるおどろおどろしい殺人事件みたいなさ、
結構リアル路線な
の、うん、そう、だからこれアニメでやる獄門島なのか、
おお、そういうこと
って俺は思ったのよ、うん、でも一番の一番最後に、いやこれループするっていう、あ、うん、なるほど、これがアニメ的な方向に行くっていうね、うん、はい、結構だから陰惨な事件ちゃ陰惨になっていくっぽいんですよ、かなり映像の描き方も。でもだからこそね、ぐいぐい見ちゃうね。これ次どうなんの？てか、彼次どう手を打つこれっていうね、あ、いい意味でゲーム的でもあるんだよね、だから。これ面白いなと思いましたね。
あ、先生いかがでしょう？
これその原作がやっぱりもう超人気作品
で、そうなんだね、
ジャンププラスでやってる作品だったので、うん、やっぱアニメ化するにあたっていろんな人がやっぱ楽しみにしてるみたいで、
うんう
ん、やっぱあの、やっぱちょっと絵も、ね、相当綺麗ですし、
うん、
ちゃんとあの田舎の感じでロケハンしてて、
ね、
あの感じの田舎ってやっぱあるんですよね、それぞれどっかに、
うん、
確か今回アニメだったのが和歌山県、
そうそう和歌山
ですね、確か、う
ん、最後実写で出てるもんね、うん、あのエンディング、ね、エンドロールのところであれ実写だよね、
だから本当毎回そう不気味な感じで終わるし、
うんうん、だから全体がドロリとしてるっちゃドロリとしてるけど、
はい、
こういう雰囲気の本格ミステリー系のものが好きな人も、うん、アニメはちょっと、
うんうんうん、
これは面白いと思うね、
ありがとうございます。サマータイム連打26ポイント9位でございました、はい、それではこの後トップ3の発表です。
熱文字、
はい、ではトップ3の発表いきましょう、はい、第3位47ポイントパリピ孔明、うん、もう大注目作品ですね、うん、2位50ポイント超えてきました、
お、
53ポイント恋は世界征服の後で、
はい、
ギャグですね、
はい、
そして1位これ初じゃないかな。59ポイント。
うわ、すごいじゃん、すごいじゃん。
だからもうこれ入ってんの方だったら20、20、19です。
そうだよね。
そうか。スパイファミリー。
ああ、
まあ、そうか。
まあ、そうだよね。
そうだよね。
いや、まあ、これいろんな角度から見てみんな好きなやつなん
で。そうなんですよ。
とは思っていた。うん。1位、スパイファミリー。2位、恋は世界征服の後で3位、パリピ孔明でございます。うん、パリピ孔明、面白いですね。
面白かったね。
孔明が、やっぱ、現代日本に、しかも渋谷ね、ね、うん、降り立ったというか、転生してきたみたいな。
うん、だから分かりやすく言うと、うん、いや、諸葛孔明がアイドルマスター P だったら、
あ、まあ、そういうことだよね。
そういうことだよね。
確かに。
だからすげえ分かりやすいのよ。
うん、俺、あと、あの、クラブのオーナーが三国志に
ある
の。
そう、あれいい。あれすごい、うまいよね。
うまい。
うん。
あれ、あの人いるいないで、
全然違うよ。
ストレスのあり方が違うから、
うん。うん、
孔明が心を開いて話せる相手が一人いるって超でかいなと思ったね。うん、あれ発見だね。う
ん、それも、あの、ヒロインの女の子と年齢差と趣味の差があるから、うん、おじさんが三国志でキャッキャ言ってるっていう感じにしか映ってないっていうのもリアルでいいのよ。あれもだからギャグとしての味付けにもなってるし、リアル感もあるから、面白いな、これ、どっから切っても面白いな、これっていう。
ヒロインの女の子がやっぱりちょっと三国志に興味持っちゃったら、ちょっと面白くなくなっちゃう
んだよね。そうなんだよね。うん。
すごい人だったんだ、みたいな。
思
わない方がいいもんね。
ずっとなんか、何言ってんだろ、この人、みたいな感じですもん
ね。そうだよね。
なんか変な格好してる変なおじさんっていう。
足止め先生なんかやっぱ音楽的な側面もかなり気になるんじゃないですか、このアニメは。
いや、だってもう、オープニングも心使われたし、
いいね、
エンディングも心使われたし、もう、まあ、エンディングはもう、僕がもともと追っかけやってたユニットのカバー曲ですけど、チキチキバンバンで、
そうだね、オープニング。びっくりしたね。
あれ、そうです。だから、今回、音楽がその AVX が関わってるので、まあね、まあ、LOL っていう有名なグループのメンバーとかをね、まあ、こう、まあ、ボーカルとして、ね、はい、今回、オープニングテーマとか歌ってますけど、やっぱ、なんか、渋谷の空気感がなんか、あの作品、すごい、まあ、
そうだね。
見たことある場所とか出てくるんで、やっぱり。フェスの、すごいちっちゃいステージとか、すごいリアルでしたね、あの辺と。インディーズで有名なバンドとちょっと競ってる感じとかも、なんかリアルだなと思って、渋谷のあの辺の感じとか。
いやだから本当になんかこう軍師感もあってね、はい、スマホに関してもご都合主義でこういうものって覚えてとかじゃなくて、ちゃんと説明して覚えさせた上で、うん、孔明がいろいろ考えるっていうのは、うん、本当天才いたら今こうなるのかなみたいなね、うん、感じで、パリピ孔明は、まあまあ、
実際彼もほら転生して若くはなってるんだけど、軍師で戦場にいた人だから、何かの表紙に昔を思い返す、だから今若い人たちは言えることを言っといた方がいいよっていうようなことを言ったら、ドラマとして見てもいやこれは大変見応えがあると思いましたね。
時折
ぐっときちゃうんだよね。
時折なんか転生前の記憶が出て
きて、みんなでパーティーやりましょうよ、孔明さん来ますって、飲みます飲みますって言ったら、私は昔それを断って非常に今も後悔してる、うん、なぜならその後みんな死んじゃった、ただ死ぬっていうのを知ってて私を誘ったのに忙しいから断ったんだっていう、そういうことを繰り返したくないっていうようなことを孔明言うんですよ。これも理にかなってるじゃない、
う
ん、
そうね、
年取ってる人なんでっていうのがね、ぐっときちゃうよね。
そうだね、
ただかっこいい俺つえじゃないんだやっぱり、うん、
あとウィキペディアで食の滅亡を知るっていう、
あ、そうですね面白いです、
あの辺はねそうなのか
そうなんだよね、あれ面白かったよね、ウィキ普通に出てくるっていう、第3位でございますね。これはまあ面白いですね。47ポイントパリピ孔明。第2位、53ポイント、恋は世界征服の後で。これは、ちょっと説明を読んだ方が早いかな。説明しよう。世界平和を目指すヒーロー戦隊、ジェラート5のリーダー、相川不動と、世界征服を目論む秘密結社、月光の戦闘員リーダー、死神王女こと、マガハラ・デスミ。宿敵同士の彼らには、組織の壁を越えた深い因縁があったのだ。実はこの二人、付き合っているのである。世間や仲間に公表せずに内緒の交際を始めた二人でも、恋愛初心者のピュアな二人には全てが新しいことだらけ、バレたらそこで試合終了な禁断のラブコメが始まっているのである、ということで、うん、まあ、本当になんていうんですかね、我々がこう夢見たドロンジョ様と付き合うヒーローみたいな感じのがこう目の前にあって、でも周りには秘密にしなきゃいけないっていうコメディーな感じですかね。
素晴らしいですね、あれは。
あそみ先生いかがでしょうか。
いや、もう、デスミちゃんがとにかく可愛い。
はい、
デスミ可愛い。
強いね、デスミさんね。
もう、ほんとなんか、まあ、今、達夫さんが例えに出した、ドロンゾ様って言ったら、やっぱその、セクシーな代名詞、みたいなところも。はい、デスミ、まあ、その、死神王女って言ってますけど、格好こそセクシーなんですけど、見た目が本当に女子高生なんですよ、金髪の。で、なんか、ふとした瞬間に、照れる顔とかも、すっごい可愛いし。でも、これ、現実ではどういう目で映ってるんだろうと思って、その仮面被ってる時に、うん、やっぱりその、戦闘員からも恐れられてるじゃないですか。うん、なんか、ありもしないような噂とか立ったりとかして。これって、マジで、どういう感じで映ってるんだろうと、うん、その戦闘員からしたら、うん、このギャップに燃えるみたいなところもあるのかもしれないですけど、うん、またそのヒーロー側の方もね、インスタかなんかで見たっていうきっかけもバカバカしいです、
ね。う
ん、
そうそうそう。いやー面白いね、この手間があったかって。だから俺最初なんかその勇者とその敵の人なのかなと思ったら、スーパー戦隊もののリーダーっていうことだったから、あ、これは面白くなるな、うん、
やっぱもう特撮ヒーローっていうのが下敷きになってる、はい、まあ異世界ものとは違うけど、これももうでも順然としてあるよね。だ前回、今回は放送被らなかったけど、だから、黒市さん、あの感じ、とかになると、ダメなヒーローでコメディを見せるだとか、悪の組織がいい人ばっかりとか、 全然悪いことできない悪い会社とかっていう描き方だけど、うん、基本そっちよりこれはもっとだからラブロマンス寄りだよ ね。この二人どうなっていくんだろうっていう恋の育み方、うん、だからね、味方の正義の味方のメンバーにもバレちゃまずいし、はい、それはお互いにそうなんだけど、でも二人はやっぱり付き合ってるから会いたいんだよねっていうところを面白おかしく見せるっていうところでも笑えるし、で見てるとやっぱり二人とも可愛いんだよね。そうなんですね。いいね。初々しくていいねっていう。
恋は世界征服、チェックのスタートにはかなわないさん。
はい、
恋は世界征服の後での真ヶ原絶美さんの戦闘こそはエロくていいと思います。あれもビキニアーマーになるのかな、国さんの質問かな、ビキニアーマーになるんすかね。
いや、でもビキニアーマーというよりは、じゃ あのラインの、だから俺はだから女子高生っていう設定があと4話ぐらいになって出てくるのかな。うん、僕はこの2人はもっと年いってると思ってたの。本当ね、正義のヒーローと20代後半ぐらいの悪の大幹部だったのかなと思いましたから。うん、
パリピ孔明来てますね、タンブリンダイスさん、パリピ孔明がとっても気がかりな件、サイレントリスナーです、アラフォーです、おばさんリスナーです、初メールです、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ネットもじゃ毎週欠かさず拝聴していますが、なかなかメールする情熱がなく
て、そんなに
情熱な
素直な人ですね。サイレントを決め込んでいましたが、パリピ孔明を見ていてヒヤッと背筋が寒くなったのでメールします。パリピ孔明は令和のシンデレラストーリーだと思うんですが、皆様は平成のシンデレラストーリーを覚えていらっしゃいますか？それは三浦彩香です。期待の天才小室哲哉氏に見出され、一気にスターダムへと、駆け上がったともちゃんの愛称で親しまれた加原朋美です。
はいはい、
デビューアルバムラブブレイスは257万枚売れ、名曲 I'm Pride はその年のカラオケで歌われた曲ナンバーワン、ファーストクラスにぬいぐるみの席を用意してもらうなどの逸話もたくさん。しかしこの2人の蜜月は短く、ついに破局してしまいます。破局してからレコーディングされたサードアルバム9キューブスは期待の改版で、これによりひどいアルバムは世界に存在しないと言っても過言ではないかもです。これよりひどいアルバム、1曲目からヘロヘロで、アルバムを最後まで聴くと確実に頭がおかしくなります。恋とはなんと恐ろしいのかと当時中学生の私は夜な夜な友達と語り合ったものです。パリピ孔明の主人公も学生時代に自殺を試みるようなメンタルの持ち主。頼むぞ孔明、小室哲哉みたいにならないでくれと言いながら毎週アニメを見ています。もうね、この年になると人が不幸になる物語見たくないの。つかめそうで届かないイチゴなんて見てられないの。笑顔も泣き顔も全てみんなあなたに知ってもらわなくていいの。平凡がいいの。これからも応援してるわ。みんな頑張ってちょうだいね。お体大事にね。楽しく楽しく優しくで、ね。ダンブリンダスさん、ありがとうございました。こういう曲ありましたけど、
ね、
うん、
はい、
うん、
でもこれ考えると、孔明いいかもしれないよ。さっき言ったけど、うん、本当に目の前で若い、自分より若い人が死んでるっていうのは見てる人だから、
ね、
絶対避けるよね、うん、彼はね、うん。と思わせてくれる導入部ですから、ぜひ。はい、楽しみに続きみたいですよね。
だからあとは孔明が曲の権利売るとか言い出さなければ
、そうそうそうそう、そういうことそういうこと、
そういうことですよね。
うん。
そんなことはないでしょうけど。
あとは悪いことしてあのなんか引き抜かれちゃうみたいな、やっぱりあの外圧でな、彼女じゃなくてうちの子についてもらうわみたいな。
あ、そういう展開はありそう、ね。
ありそう。
でもやっぱそのオーナーと話した時に大手の事務所に行けばもうちょっといいかもなって言ってたのって、うん、じゃあ大手って何ですかって言ったら、まあ分かりやすく言えば義だと。
うん、
言われたときに、やっぱりその、孔明的には職のハートがうずくわけですよね。あそこがやっぱ面白いところでね。うん、
だからまあそうなったときに孔明って頭いいし、ハート掴まれてるのは彼女はヒロインの歌だから、うんうん、あそこでハート掴まれて、一宿一番、あの、恩義を受けているっていうところで、彼女に義を尽くすっていう話になってるから、うね、どう来てもそれをどう回避するかっていうので、面白い戦術ものだって読ませる風になってるから、これは面白いです。
面白いね。
うん、
さあ、そして1位が、59ポイント、スパイファミリー。
過去最高点じゃない
ですか。最高点ですね。人は皆、誰にも見せぬ自分を持っている。世界各国が水面下で熾烈な情報戦を繰り広げていた時代。東国オスタニアと西国ウェスタリスは、十数年にもわたる冷戦状態にあった。西側の、まあ、ウェスタリスの情報局台頭化、所属である凄腕スパイの黄昏は、東西平和を脅かす危険人物、東国の国家統一党総裁デズモンドの動向を探るため、ある極秘任務を課せられる。その名もオペレーションストリクス、フクロウ。 内容は1週間以内に家族を作り、デズモンドの息子が通う名門校の懇親会に潜入せよ。黄昏は精神科医ロイド・フォージャーに扮し家族を作ることに。だが出会った娘アーニャは心を読むことができる超能力者、妻ヨルは殺し屋だった。3人の利害が一致したことでお互いの正体を隠しながら共に暮らすことになる。ハプニング連続の仮初めの家族に世界の平和は託されたということで、まあスパイファミリーもう、まあそのジョーカーゲーム的なスパイもの好きな人も、またこのね女の子が可愛くて萌えアニメ好きな人も全方位に面白い、アクションもある、
はい、
最高の作品です。
今スパイってのあるところ、アニメのロジックでいうと女子高生男子高校生が凄腕の殺し屋だとか凄腕のエージェントっていうのがこれ当たり前になってるんだ、これがいいとか悪いとかそういう話じゃないですよ、うん、あるんだけど、だからこっちは結構ほんと文字通りのスパイが国家間で暗躍する正統派だよね。だから欧米が寄りなんだよね。その中でこうキャラクターが引き立つっていう意味で、女の子かっこいいし可愛いし、やっぱりスパイの中心になっている主人公の男がやっぱりいいやつ、根っこがいいやつっていうのが見えるようになっているっていうのがはっきりとわかるロジックが、アニメ的な超能力者の子供が出てくるっていう、これがいいですね。
キットナップものでね、ただ一緒についていくって巻き込まれるんじゃなくて、こう女の子にその心を読む能力があるっていうのが一つフックになって
そこだね。
なので自分が邪魔者であることを悟ってしまう、八ヶ岳のスナフキンさん、神前県お疲れ様でした、
はい、
いつも楽しく拝聴しております八ヶ岳のスナフキンと申します、うん、今期の私のお気に入りはスパイファミリー。私は最近英語の勉強も兼ねて外国人のアニメのリアクション動画をよく見るのですが、うん、スパイファミリーのアーニャにメロメロになっている外国人が多数発生しているようです、うん、口にこそ出しませんが、やはり世界は東京オリンピックの開催を待ち望んでいるんじゃないでしょうか。
あーにゃかわいい、子供かわいいって、幼女じゃないです、子供かわいいのかわいいですよ、これ。
そうですね、
あーにゃかわいいもんね、
かわいいんだよ、うん、
すごいですね、あれね、
あの社畜さんも全員かわいいからね、言っときますけど、
ね、あれも子供のかわいさ言うからよね。
あしとみ先生、このスパイファミリーいかがでしょうか。
いや本当もうコメディとして完成され尽くしてる、
コメディっていうところがまた大きいんだよね、うん、
でやっぱ1話2話3話と見てって、その話の進み方が絶妙だし、まあ、1話ではその娘を作りました。で、その1話の最後で妻が必要なのかで終わって、2話で奥さん役ができまして、で、3話で面接の練習してみたいな。ちゃんと順を追ってこの作品が焼いてるのはこういうことなんですっていうテンポも素晴らしいし、プロポーズのシーンとかも見せ方が最高だったので、これはもうファンにならざるを得ないですよ、この作品の。
細かいところも細かいからね。だからあの3話で素晴らしいなと思ったのはね、3話ですよ、うん、丘の上に3人が立って、さあこれからどうしようかみたいに街を見下ろすシーンがあるんです。で、子供ちっちゃいんでアーニャを欄干の上に座らせてるんですよ。その時の親父に、でも全く血は繋がってない、利用しようと思っているロイド・フォージャーっていうスパイの男の手を見ると、ちゃんと子供が前に倒れないようにお腹の方に手回してるんです。ああいうところを見るとね、絵の力もすごいし、だからお話も面白いから、素晴らしい。
国さんの素
晴らしい。素晴らしい、この細かさ。きめ細やかさ。
50ポイント超えは2本、スパイファミリーと恋は世界征服の後でした。40ポイント超えが3本。パリピ孔明、アハレンさんは測れない。街角魔族の2丁目。30ポイント超えも3本。かぐや様のウルトラロマンティック、バーディーウィング。格好の言い名付け、そして9位がサマータイム連打、10位がヒーラーガールということでございました。まあ、9位同率ですね、26ポイントね。さあではここからはリスナーの皆さんの順位がどうだったのかという、いつもの割と見てみた件、これね参加している方多数ございますけれども、こちらの方を聞きたいと思います。動画の方はこのちょっと音聞こえないかもしれませんけども、我々のリアクションを含めてご覧ください。
文字。
皆様ごきげんよう、エピーロです。2022年4月からの、アニメ新番組割と見てみた件、通称割見ての結果報告です。これを聞いていただいている頃にはですね、本編の方の結果発表は終わっていると思いますが、その結果を楽しみにしつつ今収録しております。今回はですね、通常版60名、特別版16名の76名の方に計参加していただきました。ありがとうございます。前回よりちょっと戻りましたね。目指せ100人ということなので、引き続きよろしくお願いします。で、女性の参加者は全体の 20% ということで、こちらも、変わらずということです。まずですね、レギュレーションを、毎回言っていますけれども、今回も、触れておきたいと思います。通常版はですね、10作品以上の第1話を見た方、4月からの新番組ですね、に投票していただいて、1位から5位までを決めていただきました。で、1位が5点、5位が1点です。特別版ではですね、40作品以上見た方を対象に、1位から20位までをつけていただきました。1位が20点、2位が、20位が1点です。ちなみにこの特別版の1位から5位までの結果は通常版に組み込んで全体のランキングとしています。それでは、まず、全体のランキングということで通常版から参りましょう。76名によるランキングで、全員が1位に投票した場合、つまり満点は380点です。1位、206点、57票獲得、スパイファミリー。2位、164点、47票、パリピ孔明。3位、74点、22票、街角魔族2丁目。はい、こちらが1位から3位までです。1位のスパイファミリーと2位のパリピ孔明が、飛び抜けてますね。3位の街角魔族に比べて倍以上点数があります。続いて4位以下、4位70点25票、かぐや様は告らせたい、ウルトラロマンティック。5位67点24票、サマータイム連打。6位57点21票、アハレンさんは測れない。7位51点18票、出会いもん。8位43点16票、ヒーラーガール。9位42点11票、恋は世界征服の後で。10位38点11票、ダンスダンスダンスール。11位36点14票、処刑少女のバージンロード。12位2作品、23点、乙女芸世界はモブに厳しい世界です。骸骨騎士様、ただいま異世界へお出かけ中。14位22点8票、本好きの下克上、司書になるためには手段を選んでいられません、第3期。15位、19点5票、バーディーウィング、ゴルフガールズストーリー。16位、2作品、18点、青足、ラブライブ、虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会、第2期。18位、17点4票、ヒロインたるもの、嫌われヒロインと内緒のお仕事。19位、16点7票、社畜さんは幼女幽霊に癒されたい。20位、13点3票、名探偵コナン、ゼロの日常。以上が通常版のランキングでした。1位からもう一度、スパイファミリー、パリピ孔明、街角魔族、かぐや様、サマータイム連打、アハレンさんは測れない、出会いもん、ヒーラーガール、恋は世界征服の後で、ダンスダンスダンスール、処刑少女のバージンロード、乙女芸世界はモブに厳しい世界です、骸骨騎士様、ただいま異世界を出かけ中、本好きの下克上、バーディーウィング、青足、ラブライブ、ヒロインたるもの、 社畜さんは幼女幽霊に癒されたい名探偵コナンという結果でした。続きまして特別版を発表してからちょっと感想などを言っていきたいと思います。特別版はですね16名参加いただきまして満点は320点です。1位263点16票スパイファミリー、2位222点14票パリピ孔明、3位206点14票かぐや様は告らせたいウルトラロマンティック、こちらが特別版の1位から3位までですね。スパイファミリー、パリピ孔明、かぐや様と、続いて4位以下、4位191点15票サマータイム連打、5位169点14票処刑少女のバージンロード、6位157点13票街角魔族2丁目、7位149点13票アハレンさんは測れない、8位145点11票出会いもん、9位144点10票恋は世界征服の後で、10位102点11票骸骨騎士様ただいま異世界へお出かけ中、11位98点7票ダンスダンスダンスール、12位97点10票乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です、13位94点8票コミさんはコミショウです2期、14位92点12票勇者やめます、15位90点8票ヒーラーガール、16位87点11票可愛いだけじゃない式守さん、17位85点9票 RPG 不動産、18位77点8票本好きの下克上師匠になるためには手段を選んでいられません第3期、19位76点9票青鷲、20位68点8票社畜さんは幼女幽霊に癒されたい、以上が特別版の、ランキング結果です。ですね、そうですね、大体上位陣はですね通常版と特別版で同じような結果でした。毎回そういう傾向にありますね。通常版は1位スパイファミリー、2位パリピ孔明、3位街角魔族、4位、かぐや様は告らせたい、で特別版の方はスパイファミリー、パリピ孔明まで一緒で3位が、街角魔族じゃなくてかぐや様は告らせたいですね。特別版の方は街角魔族はですね6位なのでちょっと下がってます。で、その代わりに特別版では4位にサマータイム連打が入ってきているということで、まあ、この辺はですね、継続作品ですね、2期ものをどう捉えるかっていうところに関係してくるのかなと思いますね。まあ、40作品以上見ている方の方がもしかしたらその新規の作品も含めて広く見ているので、まあ、そういうことを反映しているのかもしれません。あともう一つはですね、まあ、通常版は5作品しか入れられないのに対して、まあ、特別版は20位まで入れられるの、まあ、20作品入れられるので、投票できるので、まあ、なんていうかその6位から20位までの、そうなんですよ、中盤というかですね、その人の中でトップ5に入らないんだけど、結構面白いよねって作品もこう、投票できるわけですよね。そうするとその中堅作品みたいなのが、結果こう、積み重なって、まあ、ランキング上に行ったりとか、あるいは逆にこう、通常版だと、人数が少なくても、これが絶対好きっていう人が1位が何人か入れるとですね、それがこうランキングに入ってきたりとか、まあそういうなんかね、ランキングの性質の違いもあるかなと思います。で、今回ですね、通常版の方で、名探偵コナンが20位にギリギリ滑り込んでるんですけど、これ3票しか入ってないんですよ。で、76人中3人しか5位までに入れてないんですけど、入れてる人が、ま、1位とか2位に入れてるんですよね。だからもう、なんですかね、その、少数の人がもう勝ち込んできてるわけです。絶対これ、いいって言って。で、ちょっと結果見てみたんですけど、細かい。3人入れた方全員女性だったんですよね。 だからその熱烈な名探偵コナンファンの女性が、こう、激推ししてるみたいな結果がですね、反映されてるのかなと思います。で、一方ですね、通常版のもう一個、特別版では入っていないのが、ラブライブなんですけど、虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会のやつですね、シリーズ。これはですね、まあ、18点で、まあ、6票なんですけど、まあ、16位ランキングですね。これはですね、ほとんど男性でした。だから男性のラブライブファンが、まあ、強くプッシュしてて、16位に入ってきてるという形になってます。あと特別版の方はですね、17位に RPG 不動産が入っていたりとかですね、16位に可愛いだけじゃないし、木森さんがランクインしていたりして、まあ男性の割合が特別版の方がね、若干高いっていうのもあると思いますし、まあさっき言った中堅作品みたいなのをみんなこう広く支持、比較的広く支持されたという結果かなと思います。あのランキングこそね、16位、17位ですけど、まあ11票とか9票とかですね、16人中なんで、まあ、半分以上の方が、まあ、20位以内を入れているっていう作品ですね。そういったものが特別版ではランキングしてきていました。はい、ですね、ランキングは以上で、期待値ランキング以外にですね、2つアンケートをいつも、ね、取っています。で、1つがサイド A の1位予想ということで、達夫さんと国井さんと足富さんの、まあ、予想をするということですね。一番多かったのが21票でパリピ孔明、続いて15票でスパイファミリー、6票でアハレンさんは測れないで、以下ですね、4票がかぐや様、サマータイム連打、恋は世界征服の後でですね。で、あと複数票入っているのを挙げると、社畜さんは幼女揺れに癒されたい、このヒーラーめんどくさい、街角魔族、出会いもん、乙女芸世界はモブに厳しい世界ですという形です。一番まあ飛び抜けて多かったのはパリピ孔明とスパイファミリーということで、そうですね、僕もですね、パリピ孔明に入れようかめちゃくちゃ迷ってサマータイム連打に入れました。どうなるんですかね。ラブコメとコメディ作品に関しては、まあ、ギャグ作品に関してはですね、結構そのお三方の感覚が独特というかですね、まあ、世間一般とはちょっと違う、当然ですよね、皆さん長くアニメ見られてますしね、芸人だということもあって違うのは当然だと思うんですけど、だからよりこう予想できないところがあって、まあ、面白いかなと思っています、個人的に。で、もう一つ取っているのが、全クールですね、冬クールに終了した作品の1位ということで、アンケートを取っています。一番多かったのが18票でそのビスクドールは恋をするでした。続いて12票で、アケビちゃんのセーラー服、10票平家物語、以下箱詰め、進撃の巨人、鬼滅の刃、時効代理人、天才王子の赤字国家再生術、ファンタジー美少女ジュニコジさんと怪人開発部のクロイズさん、サビクイビスコが複数票を獲得していました。これはこの全クールのランキングは3つですね、そのビスクドールは恋をすると、アケビちゃんのセーラー服と平家物語が、まあ、飛び抜けて多かったという結果でした。なんかこうね、ある程度こうそうだよなっていう妥当な結果のような印象を受けました。はい、いろいろ面白い作品いっぱいありますからね。結果は以上です。来期も引き続き行う予定ですので、ご贔屓のほどよろしくお願いします。それでは編集部にお返しします。ごきげんよう。
はい、エピーロさん、ありがとうございました。そして参加いただいた76名の皆様、ね、そしてその中からさらに16名の40作品以上見た熱文字記者の皆さん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
なるほど。やっぱ、
なるほどでしたよ。
ね、やっぱ、スパイファミリー、うん、そりゃそうだよ。
強かった、うん。強かったし、かぐや様をどこに入れようかなって、みんな悩んだのも、すごいわかる。街角魔族も
そ
う
だ、ね。だって面白いんだもん、かぐや様も街角魔族も。
知ってるしね。で、案の定面白かったから、うん、でも、知ってたじゃん、みたいなね。
だからね、まあ、スパイファミリーとかパリピ孔明より上に行かせることは俺はできなかった、うんうんうんうん、やっぱり。
その悩みもよくわかる。
っていう感じなんですよね。でも期待値ランキングなんで、まあこれがどうなるかわかりませんけれどもね、うんうん、最後まで楽しんでいただければと思います。うん、ちなみに、サイド A の1位予想、一番多かったのはパリピ孔明だったということで、うん、ちょっと残念だ
ちょっと残念、うんね。これまだ当たったことほぼないんじゃないか。ほぼ1回2回あったか。
1回ぐらいあったかな。で、2位がスパイファミリーでしたね。うんはい、で、冬クールに終了した作品で一番良かったのが、あの、ビスクドール
ですね。ビスクドール。文句なし。
アゲビちゃん。平家物語箱詰め。なるほどね。自己代理人とかも良かった、ね。
良かったよ。
といったところでしたけれどもね。はい、まずは、お二方いかがでしたでしょうか、この
子。僕面白いなと思ったのは、両作、両方とも特別版一般、でも入っ、10位以内に入ったっていうので、出会いもんがね、
出会いも
入ってるっていうのが、うん、みんなちゃんと見てるな、うん、嬉しい、ね。こういう作品も評価しなきゃいけないよ、ね、アニメ見てる人たちはって思ったよ。ね、
うん、
まあ、真っ当なホームドラマですけどね、うん、っていう感じですけど、だからこそちゃんと見てる全部っていう感じがしてね、うんうん、ね嬉しかったです。
確かに。
うん。
あ、それ先生は。
そうですね、僕たちランキングに、乙女芸世界は入ってなかったです。
うん、そうだね。
非常に厳しい世界
です。確かに。うん、
確かに。あれもね、面白いんですけどね。なんかそのいわゆる転生ものではありつつ、うんうんうんうん、僕、でもあの作品で僕一番好きなのは、あのゲームが、設定めちゃくちゃっていうのが好きなんですよ、ね。課金ありきのアイテムがいっぱい出てくるっていう、あそこちょっと笑っちゃって、うん、なんかこれ、ドキッとしたスマホゲーム制作者いるんじゃないかな
って。確かに。
課金してほしくていろんな要素足しすぎたっていう。
参加した人からもね、メールいくつか届いております。
はい。
犬神芽衣さん、今回久しぶりに割り見手に投票することができました。いろんな理由や言い訳があるのですが、正直通常版の最低10本の視聴すら辛かったりします、うん、辛いあまりどうしても好みに偏ります、うん、そんな自分が投票してもデータとしてどうなんだろうと不安になり、エピロさん側のコメント欄にもその旨を愚痴ってしまいました。熱文字への投稿を遠慮してしまうのも同じ気持ちからです、うん、そして投稿したら下でなんであんなこと書いてしまったんだろうとさらに落ち込むわけですが、今回やっと気づきました。そういう視聴者一人一人の思惑や事情が集まってのアニメ注目度なんだなぁと。熱文字でも散々議論済みでしたね。オタクではない一般視聴者へのアプローチも実は様々なことを。そんなわけで開き直って今回投票した作品はほぼ全部今期もしつこいくらいにたくさん発表された異世界ものでした、うん、個人的1位はショッキングなシーンがありましたが、処刑少女、
うん、
これはまた切ない話でね、どうなってくんだろうね、一緒に旅をするわ、でも相手は殺さなきゃいけないっていうオチが分かってる、うん、逆異世界転生ものといえるパリピ孔明は音楽業界の都合が見え隠れして微妙。続編はすでに人気を裏付けされたものとして数に入れない主義なのですが、本好きの下克上はやっぱり楽しみ。たとえギャグ仕立てでも恋愛アニメなど癖のある人間関係のごたごたが嫌いな自分、アハレンさん、かぐや様は燃えますが、めんどくせえって思います。なるほど、こういう人もいるんですね。やはり自分は SF やファンタジーなど非現実を最初から歌ってくれているものの方がどっぷりと世界に浸れて楽しめます。ありえない力、発明困難な科学の力も安直に使えて、美男美女、不可解な生き物も存在していい世界、とにかく自由なのは気持ちいい、ということでね、まあ、あと今期も悩ましかったのが課金しないと見られない作品、タイバニとか骨格とかテルマエとか極主不動とか、結果として自分はお金を出してまで見たいと思わなかったということになるのかな。どんな作品においても何本見たかに関わらず、次の作品を生む原動力は話題の元となる感想を表に出すことなんじゃないかなと。投票に参加できなかった人も面白かったって一言、自分なりの理由をちょっとだけ添えて投稿して聞かせてくれるといいなと思います。アニメ大好きということで、皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
なるほどね、何でもありだからいい、
いいですね、うん、バーディーウィング好きそう。
バーディーウィング超見てほしい。あれ面白い。
説明できないし、
そうだよね。確かに。全部そう。全部入ってた。
全部一応トレーニング練習してるじゃん、彼女たち。
この世界、じゃ超努力して
る。すげえ努力してんだよ。
で、イライラすると木にめり込む。
やってた、やってた。
タミー・アルクさん。
はい、
割り見ての投票の苦悩。 リスナー投票の割と見てみた件の投票、今期は充実しすぎたので投票の苦悩をしたためます。今回視聴作品は過去最高の19作品。この中からエントリーしたのは、ダメな大人と見下していた相手に救われる痛快さで出会いも、うんうん、おっぱいが素晴らしい、処刑少女のバジロ、はい、三国志版のブリブ、パリピ孔明、弟のいる早見沙織キャラは素晴らしい、スパイファミリー、はい、私の彼氏がこんなに可愛い、可愛いだけじゃない、しきもりさん、パンツ丸見えのアハレンさん、初見先生のブリブ、ヒロインたるもの、キララ系 RPG 不動産、クマさんが可愛い、その日はめんどくさい、令和のライジングインパクト、バーディーウィング。継続作品からデートアライブ4と街角魔族本好きの下克上。まず出会いもんとパリピ孔明は決定。キララークを比較して街角魔族4期決定のニュースの後に初めて一気を見たデートアライブ4決定。働く魔王様、正宗くんのリベンジなど、間を空けての2期が多いのは D アニメやバンダイチャンネルの配信で過去作品を見てもらうという意味もあるんでしょう。最後の一枠は他の人が投票しているであろうスパイファミリーを外してヒロインたるものに決定。主人公がすごく好きなタイプ、このヒーラーめんどくさいのカーラはカーズさんの今期の初恋だと予想。あ、これは俺も好きです。
あ、カーラはね、俺カーズさんは違うと思うな。あ、カーズさん前なんか誰かのキャラクターに出して土足で踏み返ってくるような子は嫌だっていうようなことね、ちらっと言ってたんですよ。カーラってそういうところあるじゃない。
そうだね、
うん、気にしないでズケズケ言っちゃうみたいな。
いつもはかろうじて10作品を超えていたので、泣く泣く外した作品が多いのに、初めて前評判も実際見てよかったスパイファミリーは他の人が入れるであろうかなり順位が低いのでは。フォージャー家が本当の家族になるまでのホームドラマを楽しみに見てますということで、以上でございます。はい、まあ、他の人が入れるからいいやはなしでしょ
う、うん
ね、
うん、
自分の自分に正直に
言います。そうですよ、
同じくバーディーウィングを視聴しながらメールを書いてますが、プロゴルファー猿よりライジングインパクトを思い出したところで本題、うん、ヒロインたるものって初見先生のブヒブですよね。主人公のひよりちゃんの前向きって感じのビジュアルがすごい好きです。まあまあまあ、パリピ孔明はいい意味でのタイトル詐欺、さすがクラブオーナーのブヒブ、孔明には、義援のこととか5度の北伐とか語りたい、パリピとか言いながらちゃんとした孔明を描いているのがいいと思います。今期は新作も時計も充実してますということでメールいただきました。ありがとうございます。
はい、
じゃあ語り漏らし作品、
うん、
じゃあ冒頭ちょっとね、あしとみ先生にもお話しいただきましたけども、はいはい、コントやるやつ、
はい、それすなわちスケッチです。
これちょっと聞き聞きと深い、はい、それすなわちスケッチ、
これは誕生の経緯を、はい、多分知ってる人と知らない人が多分両極端だと思うんですけど、はい、フォークダンスで鳴子坂という伝説のお笑いコンビがいまして、
もう二人とも亡くなりましたね。
はい、そうなんですよ、天才二人。
国井さんなんか、一緒になったりとかしたことある？
一緒のライブっていうことはね、ギリなかった。でもね、新人コント大会、ラママっていうクラブでやってた時には見てた。だその時には鳥が爆笑問題さんで、俺は爆笑さん見に行きたいっていうのがあったけど、でもその時にもうフォークさんやってて、
はい、
面白いと思ったよ。だって その時はまだ、だから、今、ネプチューンになってんじゃん。はいはい、ネプチューンじゃなくて、フローレンス Z と潤滑だったから。
あ、はい、
その時代の頃。でもやっぱすっごい面白いと思った。
ちょっとだから東京のダウンタウン的な感じの天才型コンビでしたよね。
うん、本当にそうですね。
だから面白いとは思うけど、俺には絶対書けないニュアンス。まあ、っていうの分かるじゃん。爆笑さんっていうのは自分の中にあるもの、2ビートとかっていうのはあるんだけど、うん、面白いと思うんだけど、うん、全くこういう発想できないっていうのは、うん、打ちのめされたコンビっていうのでよーく覚えてた。
うん、そうですね。そう。こうだからガハガハキングとか当時の90年代のお笑い番組は席巻してた
人
で、
ね、
まあ、今のホリプロ出身のホリプロじゃない芸人さんとかもみんな影響を受けてるんですからね。
う
ん
う
ん、
それこそ前深夜に放送したお笑い実力派っていうね、アンタッチャブルさんとか、うん、サンドウィッチマンさんがやってるね、毎週いろんなゲストに来てもらってネタやったり、うん、やってもらったりトークしたりする番組で、うん、1回だけフォークダンスで鳴子坂特集をやろうっていうマニアックな回があったぐらい、やっぱ、もう伝説の人たちなんですよ。で、もう当時から、まあ、今、クリーンさんが言ったように、もう斬新な設定、うん、今見ても新しい設定を、ネタをやる人たちで。で、まあ、2019年に亡くなったオケダさん、ボケタンとのオケダさんが、まあ、知り合いの作家さんとかと一緒に、自分たちのネタを、なんか将来、アニメのキャラクターとかそういうのにやってもらいたいんだよねっていうのを言ったことがあったらしいんですよ。それを まあその意思を継いでじゃないですけど、うん、あのまあ石立幸太郎さんって方が、うん、まあいろんな人たちと一緒に協力して、うん、じゃあちょっとアニメ作りましょう。
なるほど。
うん、で、まあ桶田さんの言ってたこの通りだと、やっぱり再、まあ単純にフォークダンスになる小坂のコントを再、あ、なんか DVD として販売するとかそういうのじゃなくて、桶田さんの言うように、うん、新しいコンテンツとして作ろうって作られたのがこれなんですよ。
なるほど。
だから、このアニメの中で、あの、女の子二人がやってるコントは、うんうん、フォークダンスで鳴子坂のコントそのまんまなんです
よ。マジで？
だから、もう僕見るたびにちょっと泣きそうになって
た、ね。あ、だからちょっと時代感じるとか、なんか古いことやってんなみたいな。
まあでもね、もう今見てもやっぱり笑えるボケ多数。だからその、ちょっとこの、ね、番組見てちょっと寒いって思うのはやっぱその、やっぱ芸人さんが演じてないっていうのがあるとはあるんですけど、あの、モーションキャプチャーでやってるとかも。でもやっぱりあの、役者さんがワンカットでずっとやってるって努力も感じるし、
すごい。
あれ、ね、普通はね、なんかアニメだったらカット割りとかしてやると思うんですけど、もう1カメラ1個だけの状態で、もう本当に舞台でそのままコントやってるぐらいの。だって結構7分尺ぐらいやってますよ、
確かに。
毎回。まあ本当にあれで気になる方は本当にフォークダンスで鳴子坂のネタを YouTube でたくさん見てほしい。
いやー、そういうことだったんですよね。ちょっともう存じ上げなかった。もう正座してみます。1位です。
そこまで。いや、そこまで。それもちょっとわざとらしいだろ
う。だから本当石田さんたち自身も、あの、大々的に作ろうとは思ってないので、最初からも本当に、あの、まあ個人的な意思で作ってるものなのでっていうね、ちっちゃくクラウドファンディングで作ったものが、去年 YouTube に上がったのが今テレビ放送されてるっていうだけのやつで、本当に深夜でこそっとやってますぐらいの感じらしいので、まあ、そういう作品だということだけ知っていただければ。
ありがとうございます。うまいことシンクロしたんだ。だ、岩立さんってグダグダフェアリーズの方でしょ。
はい、そうです。
そうなんだよね。だから中身の人とそのコント的なものを融合させて新しいものっていう風にやってるように見えた人、新しく出てきた次世代のクリエイターっていう目で見えてたから、グダグダの時に。はい、だからコントをやりますっていう時に聞いた時に、まあ当然の流れとして出てくるだろうっていうのはあったけど、でもまさか一時句フォークダンスって鳴子坂のコントやるとは思わなかったけどね。
一応女
の子と、そういう経緯があったからってことなん
だ、ね、男性と女性っていう、まあそこはちょっとセリフ変えたりとか、あと今っぽいボケとかもちょっと多分足してるんですけど、僕まさかドラえもん見れるとはと思った、その後。まあテレビではまだ放送してないですけど、YouTube にはもう全部あるので。
なるほど。はい、ぜひ YouTube 見てください。
はい。
語り漏らし作品、国井さん。
僕ね、だからちょっと、その、割り見てでも、ちょっと話出てきましたけど、コナン。
うん、
コナンというよりも、だから、アムロのゼロのティータイム。うん、これを見たときに、今の読者、視聴者にはこれはどういう風に映るんだろうって、先ほどのそれ、すなわちスケッチのネタを見たときに編集長がちょっと古いっていう感じたっていうのは、うん、僕もこれは古いって感じたんですよ、すごい。うんザ・かっこいいの、その要素を並べてるんですけど、すごい90年代、80年代後半の匂いがするんだよねっていうところが、これほんとかっこいいのかなって思うんだけど、やっぱりすごいぶっこんでくる人たちが必ずいるんです、いたんですっていうことを聞くと、響く層にやっぱ響くんだ。
そうだね。
で、改めて思ったっていうことではちょっとね、っていうのは思いましたね。
確かに。
だから本当に、あの、ずっと、あの、今季一番はゴルゴ13って言い続けてる人がいる
んですよ。やっぱいるんだよね。
やっぱいるんですよ、
そういう人。いるんだよな。やっぱ外せない。
天然記念物みたいに言うな。
シーラカンスのような人がいるんですよっていうね。
アストミ君はなんか語り漏らしあるかな？
語り漏らし、そうですね。自分が ポイント入れたやつで大丈夫です。
はい、いいよ。
僕はですね、あの、まあでもやっぱり、あの、社畜さんは幼女幽霊。
ああ、まあ、これ、これ、俺、ほんと好き。かわいい。
何なんすかね、あれ。もう、まあ、タイトル通り。
全部かわいい。
もう、
なんだろうね。
あらすで言う必要もないぐらい。もう、このタイトル通りですもん。
なんか、OL が仕事してたら、残業してたら、なんかちょっと幽霊に会うんだけど、幽霊が超かわいい。
超かわいい。
超かわいいって思って、またその幽霊を見るために残業してしまうという。でも、あの幽霊から、はい、帰れって言われるっていう。
しかもその後猫拾って、その猫まで、実は化け猫で、女の子になっちゃう。あれ多分その、その一番最初に、あの、社畜さんに、まあ、取り付いたっていう言い方あれですけど、あの、幽霊は日高里奈さんが声担当してるんですけど、
そうなんだ。
多分あれ、日高里奈さんの出す声質の中でも、多分一番あざとい音域だと思う。あの、 なんか日高さん、
子供っぽい
やつ、ね、日高さんってやっぱあの、もともとさんま大先生に出てて、さんまさんに話してたことがあったんですけど、やっぱファンの人がその求める声質みたいなのがあるので、自分は普段裏声、なんかファンの人が喜んでくれそうな音域で喋ってますって言ってることがあったらしいんですよ。分かっててその音域で喋ってる。多分あの養生幽霊出してる声はもっと言ってる、
うん、それより上、
一番あざといところ言ってる、
一番砂糖がいっぱい入ってる声ってことですね。
今一番あざとい日高里奈が見れる。
ね、構造的にはだからあれ、あ、もう3年4年経っちゃったか、世話焼き狐の千子さんなんだよね、
はいは
い
はい、
だから千子さんよりもだから描き方が子供なんだよ、やっぱし、
もう幼女という
子供、幼女って書いてあるんだけども子供なんだよね、可愛い子供、はい、子供のためにだったら俺頑張っちゃおうかなっていうお母さんお父さんの目線だよね、うん、っていうところの切り口だから、千子さんに俺癒されたいや、これくらいの年の女の子にって思ってた人たちの目にはどう映るんだろうっていう、あの気がかりなところもありますけどね、ちょっとね、うん、聞いてみたいっていうのはありますけど、
数で攻めてきますから、うん、今回、うん、4人ぐらいでできますよね、確か。
そうですね、僕はあのRPG不動産かな、なんか俺本当にもう異世界もの慣れたわ、
うん、
慣れたし、楽しめるようになった、本当に、
うん、
で、なんだろうね、やっぱストレスがないって感じなのかな。まあ、俺、可愛いだけじゃない、しきもりさんとかも、うん、なんてことないんだけど、すげえ好きでさ、なんかもう、
うん、
どんだけストレスない世界に俺はこうやってんだろう、どんだけ美女に守られたいのみたいなね。その欲求、まあ、そう、自分と向き合わざるを得ない感じ、まあね、そう感じますね。
俺もしきもりさん見た時に思ったのは、うん、ティータイム見た後だったから、うん、これ逆転なんだよなって思ったのよ。
そうなんだ。
あのかっこいいよ女の子がやると、あ、こう、今はこうだ、こうなるんだっていう目で見てたよね。
RPG 不動産なんかはもう本当に、あの、間取りを楽しむ。世界の間取りを楽しむ。
だよな。もう平気であるもんな、
だから、ダンジョン飯あるんだったら、確かにこれ、RPG 不動産あっていいんだよ。
不動産物もあったじゃん。はい、まだ1年経ってないから、ドラゴン家を買おう。
あ、そう、ドラゴン家を
買おう、はい。基本的に、だから家探してるっていう感じだったからね。だからもうやっぱ異世界ものって何でもできるんだよな、落とし込めるんだよなっていうところあるよね。
本当に異世界で、なんか現実世界っぽいことをする作品ってすごい多いんですけど、そこの大喜利みたいな。
だからね、現実世界の背景とかになると、急に興味がなくなっちゃうから、すごいなと思いました。そんなところで2022年4月からのアニメ新番組全部見てみた件、一応ね、あのランキング最後に改めて振り返っていきますと、1位。スパイファミリー59ポイント。2位、恋は世界征服などで53ポイント。3位、パリピ孔明47ポイント。4位、アハレンさんは測れない44ポイント。5位、40ポイント。街角魔族2丁目。6位、38ポイント。かぐや様は告らせたいウルトラロマンティック。7位、36ポイント。バーディーウィング。8位、31ポイント。格好の稲付け。9位、26ポイント。サマータイムレンダーヒーラーガール。以下11位以下が可愛いだけじゃないしきもりさん、コミさんはコミショーです、2社畜さんは養生幽霊に癒されたい、このヒーラーめんどくさい、勇者やめます、勇者やめます、極主不動2、ダンスダンスダンス、出会いも外国様、ただいま異世界へお出かけ中、 RPG 不動産くのいち椿胸のうち、以上21作品でございました。といったわけでね、また、はい、だいたい4月の新番組っていうのは、どこの制作会社も局も一番力を入れてくるっていうところで、まあ、良作非常に多いのが毎年のことなんですけれども、はい、今回は割とこう、票が割れずに、割とこう、集まったなという感じですかね。はい、といったわけで、今期ありがとうございます。次の編集室でね、エピーロさんのところに集まったコメントの紹介などはそちらの方で紹介いたしますので、また来週お楽しみいただければと思います。というわけでありがとうございました。
ありがとうございました。
した